まりました。映画の話したすぎラジオ第192回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まず、はじめにお知らせとお願いがあります。今年もですね、年間ベスト投票を募集させていただけたらと思っております。はい。皆様の2024年公開あるいは配信の映画作品で1作品、皆さんがベストだと思う作品をお便りいただけたらと思っております。はい。で、締め切りがですね、12月20日金曜日中にいただけたらと思ってます。翌日に我々がそのベストの収録をする予定ですので、はい。そのタイミングまでに皆さんの2024年ベストの作品を投票いただけたらと思っております。はい。考えてます？
まあ、ぼちぼち。ですかね。
そうですね。そろそろやんなきゃなっていう、なんか、夏休みの宿題の最後の方感が今若干。
そうですね、はい。はい。どうしようかなって悩んでます。はい。
はい。はい、僕はもう大体決まってます。
おお。
はい。あとですね、もう一点お願いありまして、去年も皆さんにご協力をお願いしたんですけども、ジャパンポッドキャストアワードっていう、まあ、ポッドキャスト番組のアワードの投票を今回もお願いできたらと思ってます。はい。で、なんか爪痕残せたらいいなっていう。はい。
もしよろしければという。
本当に、本当に。
よろしければぜひにお願いします。
お願いいたします。
ちなみに、映画テストに関しては、どこからお送りすればよかったんでしたっけ？
専用のフォームを作りますんで、そちらからいただけたらと思います。この回が配信される頃には、フォーム準備しておきますんで、はい。
はい。
まあ、Twitter と Instagram で、それぞれ、あと、まあ、エピソードの説明文内にも、フォームへのリンク貼っときますんで、そちらからお願いします。って感じですかね。
で、ポッドキャストアワードの方は、ホームページから直接投票というか、そんな感じでしたよね。
そうですね。動線はちょっと考えますわ、そこは。うん、散らかるとややこしくなるんで、はい。
うん。
ってな感じで、まあ、年末、最後に、いろいろお願いできたらなと思ってます。はい。では、我々の近況の話入っていこうと思うんですけども、マリオンさん、いかがされてました？
そうですね。今週は、雨の中の浴場っていう映画と、ザ・バイク・ライダーズっていう映画と、11人の続軍と、正体を見ました。はい。で、そうですね。ちょっと、11人の続軍、山口さんもお話しされてたと思うんですけど、
はい。
確かに長かったっすねっていうのは、
うん、
僕も思ったんですけど、なんかそれよりまずちょっと、中野隊がめちゃくちゃ良くなかったですか？
あ、それは、うん、いいですよ。いいですよ。
いや、もう、ちょっと、中野大河がめちゃくちゃ良かったということだけで、なんかこの映画のこと結構許せるというか満足してるみたいなとこが結構あるというか、顔つきがすごく良かったなって、思って、
はい
はい、もう本当に死に物狂いで戦ってる時の顔も最高だし、あともう、最後の、まあ、なんというかね、ある種裏切られたみたいな展開が何回かあるんですけど、その時の顔ですよね。もうこの人の顔が見たいみたいな、もう絶望に打ちひしがれて、てめえこの野郎と思っている時の顔ですよね。もう、あの顔が本当にすごいハマってて、いや、また中野大河主演で時代劇撮ってくれってすごい思ったっていう感じでした。はい。
うんうんうん。そうですよね。結構、ちゃんとしたバジェットで時代劇撮ろうとしてる感じはすごい好感を持って見てたんですよね。
うん。そうですね。うん。
うん。ちょっと、まあ、なんか、散らかってる印象は、やっぱ僕はあったんですけど
。まあ、そうですね。ちょっと、まあ、確かにこういう、まあ、武士道残 過酷物語的なものっていう風なことをするんであれば、もうとことん殺伐とした、もうなんかどうしようもない感じみたいなのを、まあ出したいとこあるんですけど、まあちょっと冒険活劇的な感じもちょっとあるというか、どこかね。
うん。
ちょっと牧歌的な音楽が流れるな、みたいなというか。そういうところはあって、まあ確かにちょっとそこの、なんか合ってないな、みたいな風に思うところを、まあまあわかりはしますって感じですかね。
うん、うん。うん、
まあでもちょっと、中野大河が良かったなーっていう、本当に。うん。
なんか最近本当ちょっと、まあ僕は虎に翼の印象がすごく強いせいなのかもしれないですけど、なんか彼すごくいい役者になってきたなって感じがありますよね。
いいですよね、うん。いや、本当にちょっと中野大河で本当に殺伐とした結末を迎える時代劇、ガチで撮ってほしいなって本当思いました。はい、
へぇー、
うんうん。というぐらい、本当にいい顔でしたね。本当に。うん、またね、まあもう。てかもう主人公彼でいいじゃないかっていうか、あの、
うん、
とこはやっぱありますよね。もう、まあもうあんまネタバレになるのでこれじゃ言えないの。はい、そう。あの、あるセリフを言うところとかね、もう、それはあなたですよ、みたいなね、感じですしね。はい。まあそういうところとかも含めて僕はすごい良かったなっていうふうに思いました。で、ザ・バイクライダーズも、がすごく良かったんですよね、今回。もし見た中だと。で、これが、1960年代に、まあ、シカゴだったかなに実在したバイク集団、アウトローズっていうのがいたんですけど、なんかそのバイク集団を記録した写真集があるんですけど、まあ、それにインスパイアを得て作られた作品というふうになってて、で、とにかく、もうその、わびしいんですよ。映画が。うん。いわゆるその、あの時の俺たちかっこよかったぜ映画みたいな感じじゃ全然ないくって、そう。その、まあ、あるバイク集団の、まあ、栄枯盛衰の話なので、まあ、盛り上がってる時もあれば、まあ、どんどん衰退していくみたいな、そこも描かれるみたいなところがあるので、まあ、まあ、かっこよくならないけど、まあ、なんかその、あの時かっこよかったよな、みたいな、そういうちょっと懐かしいみたいな感じでもないみたいなところがあって、うん、まあ、なんでなのかっていうと、その作りが、あの、ある登場人物から、そのバイク集団の話っていうのが語られるんですけど、うん、まあ、それが、最後の決闘裁判とかに出てた、ジョディ・カマーなんですよ。
ほうほうほう。
うん、
そう。まあ、彼女が演じる役っていうのが、そのバイク集団の中での、まあ、リーダーではないんですけど、一番のカリスマと呼ばれる男がいるんですけど、まあ、その彼と結婚した奥さんなんですよね。で、まあ、その、もうすごい唯一無二のカリスマ性を誇るその男っていうのをエルヴィスのオースティン・バトラーが演じてるんですけど、でも最初その彼女、あのジョディ・カマー演じるその奥さんはもうこんなバイク集団嫌だみたいな、
うんうん、
もう嫌ってたような感じの人だったんだけども、まあ本当にそのオースティン・バトラー演じる男と出会うことで、まあそこにまあもう、まあこの時彼氏もいたんですけど、まあ彼についていくことになってみたいなぐらいで、そのオースティン・バトラーが所属するそのバイク集団のリーダーがまあトム・ハーディーなんですけど、
うん、
トム・ハーディーもまたもう彼のことをまあものすごいもう大好きっていう感じを隠せないっていう感じの人なんですよね。もう俺の次はお前だよってやっぱもう言ってはばからないみたいなねところがあって、そうだからある種ちょっとそのオースティン・バトラーがちょっとオム・ファタール的な感じ、
うんうんうん、
ちょっと三角関係的な、ね、感じに流れになるんですけど、でも確かにオースティン・バトラーめちゃくちゃかっこいいんですよ。うん。なんかもう、こいつだけめちゃくちゃかっこよいし、孤高だし、で、恐れ知らずなんですよね。うん。もう、すぐ喧嘩には喧嘩っ早いし、ボコボコにされても絶対起きてくるし、みたいな。なんかそういうとこがやっぱかっこいいみたいな。カリスマ性あるみたいな男なんですけど。で、まあ、その、バイク集団の、まあ、その栄枯盛衰を描く中で、まあ、結構面白いなって思ったのが、なんか、男って孤高になるために群れたがるよねって、すごい思ったんです
よ。なるほど。はい。
だなって思ったんですよ。
うんうん
うん、そう。確かに男ってそういう孤高とか孤独とかというものには、なんかというか、こう、憧れをね、持ちがちと言いますか。
うんうん、
はい。とか、まあ別にまあ、まあ男に限らず、まあも、まあ一旦ここは男というものに限った話を一回しますけど、はい。で、でも、実際にここにはなれないんですよね。そう。 で、どうやってここになるかって言ったら、同じようにここになりたいって思ってる人たちと群れて、ここになるんですよ、ね。その集団がここであるように見せるっていう。
うんうん、
これ結構、真理だなって思ったんですけど、うん、なんかそういうのをね、なんか、こう、この映画からめちゃくちゃ僕は感じたというか、うん、なんかそこがね、僕はすごい興味深いなって思ったし、結構あるよなってすごい僕は思ったっていうのがありました。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、一回ちょっと男から離れて、まあでもみんな、なんというか、アイデンティティとか生きがいとかを見つけようとするあまり、なんかそういったなんか同じような志というか、同じようになりたいみたいな人たちと遠くんで、そこに居場所を見つけるみたいなことは、まあ結構あると思うんですよね。
うん、うん、うん。
そう。そういったものを見つけようとするあまり、で、そういう自分の象徴となる、生きがいとなる場所を見つけたはずなんだけど、でもいつかその集団というのも、まあ大きな流れに飲み込まれてしまうっていうか、結局なんかそれがどんどん破滅的な方向にも向かってしまうみたいなところもあるよねっていうところをやっぱ描いてるみたいな映画なのかなというふうにはすごい思って、なんかね、しみじみすごく良い映画ですよ、これはっていうふうな映画でした。はい。
うんうん、いやー、評判いいじゃないですか。
はい。
うん、
すっげー見てーなって思ってるのと、あれですね、男批評すごそうだなっていうのが。
そうですよね。
まあ、うん、そうですね。やっぱり、うん、男批評的なところ、まあ、はい、まあ、それだけではないとも思いますけど、まあでも、
はい、
そういう文脈でも語れるような映画ではあるんじゃないかなというふうに、そう思いましたね。
うんうんうん。はいはいはいはい。いやー、さっきの、ここになりたいけど、集団の中に入るっていうのを、かなり鋭い男批評やなと思って。
そうですね。本当に一人になりたいわけじゃないっていうね。
そうですね。そう。で、やっぱその中でもその、やっぱオースティン・バトラーは、やっぱここなんですよ、やっぱり。
ああ、本物なんですね。
一人で本当にここになれる人なんですよね。
あ、
だからこそやっぱカリスマなんですよねっていうところがやっぱあって、
うんうん、
だからみんなね彼のことが好きだし、そう、なんとかねこう取り戻したいなって思うんですけどね、みんなねそれぞれやっぱだんだんこう話進めていくことにやっぱ奥さんとしてはもういい加減にしなさいよみたいな、
うん、
とか出てくるわけですけど、けどやっぱそのバイク手段のリーダー的にはいやお前がやっぱいてほしいっていうか、だって僕好きだもんみたいな感じがこう全然普通に出てくるみたいなところがやっぱりあって、そう。最初はね、本当にそう、その集団すごく良かった。まあある種牧歌的で、というか、そういう自分の居場所だったところが、まあだんだん本当にちょっと、どうしようもないことになってってしまうっていうところもすごい悲しくって、行き着く先がそうなるのかっていうのはすごく悲しいなってやっぱ思いますけど、はい。
なるほど。
気になりますね。
はい。これもすごい良かったので、おすすめですね。今週はこんな感じです。はい。
はい。おいさん、いかがされてました？
そうですね。今週は、東京フィルム X っていう、東京でやってる映画祭で4月っていうジョージアの映画を見てきたのと、あとさっきマリオンさんも、おっしゃってましたけど、雨の中の浴場っていう映画を劇場で見てました。で、その中で雨の中の浴場ちょっと話したいなって思ったんですけど、はい、まあ、監督は、三崎の兄弟とか探すとか、あとドラマガンニバル、あとの片山晋三監督の、まあ、作品にはなるんですけど、なんか正直予告とか見てる感じ、まあ、こっち系ロマンスなんかなというか、なんかまあまあまあ、たまにあるよね、このタイプの邦画って思いながら。まあでも、片山晋三監督がそれ撮るってあんまりなんか繋がらないな、ぐらいな感じで見には行ったんですけど、なんか、見終わってから結構、珍味というか、すごいジャンルで分けられない、まあ僕は面白かったと思ってるんですけど、面白さがちょっとあったなと思って、結構、珍味的にいい映画かもよっていう感じの感想は持ちましたね。で、まあ、お話、まあこれ柘植義治原作の漫画いくつかの短編を合わせて一本の作品にしてる映画らしいんですけど、舞台がだいたい多分昭和の初期、多分戦中ぐらいの戦中というか戦前ぐらいの中国なのかなってところからまあ物語が始まっていくと。で、なんか、見るにつけ、なんとなくこの中国の街の名前 なのかわかんない。まあ、日本、基本的には日本軍が占領してるんで、日本語で会話がなされたり、たまに中国語がこう出てきたりするような感じなんですけど、なんか現実じゃなさそうな気はするな、みたいな、ふわふわした感じで話は進んでいくんですよね。で、あの、主人公が成田凌を演じる吉尾って男で、で、彼が、大家さんの竹中直人が、知り合いの未亡人かな、まあ、離婚した福子っていう女性のところが、引っ越しがあるから手伝いに来てくれって言われて、で、森田剛を演じる、その、友達と一緒にこう、引っ越しの手伝いをしに行くんですけど、で、その引っ越し先にいた福子っていう女性にまあ惚れてしまって、なんとかその人をこう使う、なんていうか、付き合おうという風にアプローチかけるんだけど、結局森田剛に途中で取られてしまって、みたいな。で、なんやかんやあって、なんだ3人の奇妙な生活が始まってくっていう話が前半なんですけど、なんていうか、まあ、なんでこの感じだと、あ、まあこれ、この系のロマンス、ラブロマンスというか、ちょっと、まあ若干ピンクっぽい感じの映画なのかなって思って見てたんですけど、中盤ちょっとびっくりするツイストがかかって、そっから話がやっぱり変な方向に向かっていくんですよね。うん。なんかそれが本当に独特だし、あの、探すとかの時確かにそうだったなっていうのを思い出すんですよ。なんか、この人、まあ、どんでん返しってわけじゃないんだけど、マジで先読めねえなっていう感じになっていくというか、その、どんどんどんどん、次に次にこう、次の展開どうなるのってのが全く読めないまま、その先を見たくなってっちゃうような面白さがこの映画には、やっぱりあって、本当片山晋三印っていう感じの、あの、面白い映画だったなと思ってます。
いや、僕も見たんですけど、
うん、
あの、まあ、結構笑っちゃうシーンが、
そうですよね。
多くて、あの基本エロシーン大爆笑なんですけど。
そうそうそう、わかりますわかります。
エロシーン大体爆笑シーンだなって思ってるんですけど、僕は。うん、何を見てるんだ、僕はって思いながら見てて、
うん。
で、全く僕この前提の知識なく見てって、で次吉春、まあ、有名ですけど、読んだこともないし、みたいな感じで、
はい、
で、その雨の浴場っていう原作どんなんなのかなって、ちょっとたまたまウィキペディア見たんですよ。
うんうんうん。
で、見て、ウィキペディアのあらすじとか見て、びっくりしたんですけど、あれ映画の冒頭15分ぐらいでこの話終わったじゃんみたいな内容で。
あ、そうなんですね。
あれってなったぐらいだったんで、もうあと、この雨の中の浴場という短、まあ、短編の漫画だからしょうがないんでしょうけど、短編の漫画の話じゃねえってなって、うん、で、まあ、さっき、おじさん言われたように、いろんな短編組み合わせてるっていう話だったので、
うんうん
うん、あ、なるほどなってなったんですけど、うん、だからすんごい、何を見てるんだみたいな感じだって、うん、本当不思議でした。本当虚実入り混じる感じの本当に、
うんうん
うん、こういう映画なかなか見れないからすんごいやっぱ僕もすごい好きでしたね本当に、
うんはい、うん。全然話聞いてる限りでイメージがつかない
いやですね。これむずいんですよ。そのあらすじを言ったとしても多分わかんないし。
そう。予告編見ても何の話もわかんないんですよ。
そうそう。で、感想もなんかどこに落ち着けていいんだろうみたいな感じもちょっとするんですよね。
うん、
まあ、ただ、面白かったには面白かったんだよな、みたいな。
不思議なね、本当に映画なんですけど。うん、テーマとかな、まあ、ある種の不能感みたいなのがあるのかなとずっと思ってたんですけど。
ああ、ね、うんうんうんうんうん。
そこが肝かなとは思ってたんですけど。まあ、そういう次元じゃないので、
うん、
この映像は何みたいな、
うん、
何みたいな、そう、もう本当にちょっとドギモ抜かれました。
いや、うん、なんかちょっと本当、なんか映画体験としてすごいこう何も情報入れずにぜひとも見に行ってもらいたいタイプの映画だなぁとは、まあ多分探す時もそんな感じのお話されてたと思うんですけど、このラジオの中でもできる限りその前情報なしでまず見に行ってからこのラジオ聞いてほしいってお話されてたと思うんですけど、割と雨の中の浴場もそんな感じの映画だなぁと思うので、うん、あんまりネタバレ、うんぬんって僕はあんま好き、なんか、そもそもそこに気を使いすぎるのも好きではないんですが、でも、これに関してはちょっとネタバレなしで、このモヤモヤしたとした状態のまま、見に、気になってる方は見に行っていただきたいなっていう気がしていますね。はい。
うんうんうんうん。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。僕はですね、テーマ作品以外だと、午前10時の映画祭で、ネットワークっていう、
うん、
映画と、あと、インド映画のジャワーンを見ていきました。うん、で、ネットワークは、70年代の映画なんですけど、まあ、テレビ局が舞台で、まあ、ある報道番組の司会者がいるんですけど、視聴率取れなくなって、もう番組降ろしますってなってる 司会者がいるんですけど、じゃあもう最後に好きにやらせてくれって言って好きに喋るんですよ。
うんうんうん。
で、もう今の世の中はもうどうだこうだみたいな感じで、こう、まあ、世の中を切るというか、まあそういう本来報道の姿勢としては出さないような結構感情的な言葉を放ったことで、めっちゃ受けて人気者になるっていう話なんですけど、で、まあ、そっからこう、メディア批判みたいな話になっていくんですよね。
うん、
で、これ、上映前と上映後に映画評論家の町山智博さんの解説付きだったんですよね。今、午前10時の映画祭、その形式みたいなんですけど、
はい、
この当時、まだ報道番組っていうのは、まあ、非常に硬い内容、ものだったけれども、その本作の中で、その、なんていうか、エンタメ要素を取り入れていくことで受けていくことになるんですけど、それって、要は、ワイドショーなんですよね。だから、ワイドショーがまだ世の中に定着してない時代に、それを予言してた作品として言われてるらしいと。っていうので、まあ、その、司会者が、こう、お前たちはもっと怒るべきなんだみたいなことを言った番組の裏コーナーで、占いコーナーみたいなのがあったりとか、もうワイドショーじゃないですか、それって。
そうですね。
それでどんどん受けていくっていう話で、まあそのメディア批判として、まあすごい予言的だったっていうのですごい興味深い話だったし、結構今に通じるというか、
うんうん、
結局そのお堅い報道とかジャーナリズムとかより、みんな言ってほしいことを言ってほしいっていう、自分が聞きたいことを聞きたいだけっていうね、結構、まあ、もちろんインターネットとかにも通じるものですし、そういう、ジャーナリズムとかがポピュリズムに染まっていく変みたいなのも描いてる作品で、あ、なんか、すごい、時代的にも興味深い作品だったなとは思いましたね。うん。で、主演が、フェイ・ダナウェイ、俺たちに朝はないの、ボニー役の、まあ、名優ですけど、その人が、その司会をどんどんこう、煽る方向の演出してどんどん番組を当てていくんですけど、なんかね、Fly Me to the Moon のスカーレット・ヨハンソンのあの役みたいな感じなんですよね、イメージ的に。
ああ、うんうんうんうんうん。
あの人をもっと悪辣にしている感じの役なんですけど、もしかしたら引用してるのかなとかもちょっと思いましたね。はい、まあまあ、結構まあ、メディア批判をした映画としてすごい名のある作品だったんで、見れてよかったなっていうのと、あと、インド映画のジャワーンなんですけど、
はいはい。
これがね、すごい映画でした、本当に。
おもう、すごい。
3時間弱あるんですけど、
はい、
退屈しないって、これのことやな、って感じだったんですけど、もうね、全部がくどいんですよ、本当に。もうむちゃくちゃくどい。3時間ずっと菓子パン食べ続けてるみたいな感じやったなと思って。
ジャンキーですね。
はい。で、アクションシーンも、いちいちこう、ストップをかけるような、こう、
うん
う
ん、
構図で見せるような、見せ方になってたりとか、
うんうん、
まあ、ダンスもまあ、くどいし、で、敵も悪すぎて逆に笑っちゃうぐらいだったりとか。
あ、
うん、で、主役の人が、まあ、ボリウッドでめちゃくちゃ売れてるスターのシャールク・カーンっていう人なんですけどね、もうこの人がね、またくどいんですよね。で、もうなんか存在感がくどすぎて、むしろ劇中で何度も変装するんですけど、
うん、
はい、変装してる方がちょうどいい味付けになるというか、もうなんか素のその人が出てると、もうなんか存在感がくどすぎて、なんかちょっと舌が疲れちゃうぐらいの感じで、いや、なんて言ったらいいんだろうな、この映画。ほんとすごいんですよ。で、いや、難しいな、この映画。もうね、満館全席をずっと口の中に詰め込まれていくような映画で、いや、もう、ちょっと評価しにくいっすわ。もう、どうやって喋ろうかなってなってたんですけどね。で、まあ前半ね、この シャーロック・カーンが演じているやつが、地下鉄ジャックをして、で、その乗客を人質に身代金を要求したりするんですけど、
うんうんうん、
まあ割とすぐにわかる展開なんで、少しだけ出すと、まあ、実はそれを貧しい農民に配るっていう、まあ義賊なんですね。
なあ、なるほど、なるほど。
で、まあその、なぜ彼が義賊をやっているのかっていうのが、まあその仲間の女たちのエピソードと一緒に語られるんですけどね、まあ全員の過去がね、またね、くどいんですよ。
くどい。
なぜ彼らはこんなことをしているのかっていうエピソードがもう全部くどいし、で、まあその前半ね、その義賊エピソードが何個かあるんですけども、そのくどいのを経た後に、ちょうど折り返し地点あたり、1時間半ぐらい経ったぐらいで、一番くどいキャラが出てくるんですよ。で、このキャラがね、もう前半あんなにくどかったのに、それらを全部食うぐらいくどいっていうか、濃いキャラが出てくるんですけど。
1時間半を食うやつがいるんですね。1時間半。時間を。
で、結構その、要素要素が、時系列が組み合わされて何が起きてるかっていう全貌はすっげえ分かりにくい話で、
うんうん、
その折り返し時点に出てきたキャラでようやくなんか見えてくるぐらいの感じなんですけど、
うん
うん、
でもその全貌が見えないことが退屈にあんま繋がらないというか、もう味付けが濃すぎて退屈してる暇がないんですよね、本当に。いや、むずいっすね、この映画評するのは。あのね、すごいんですよ、もう。それしか語彙が出てこない。
まあ、インド映画あるあるですよね。語彙力を失うっていう。
でもなんか、最近やっぱ、うん、SS ラージャマウリ監督の登場以来、やっぱこっちの方向増えましたよね、インド映画で。
あー、かもしれないですね。うん。
うん、
どうなんだろう。
まあ、なんか僕は元からじゃねって思ってるんですけど。
ああ、そうだろうな。
ずっとそうだったよっていう気がするなくもないんですけど。
うんうんうん、もちろん。で、ラージャマウリ監督の作品だと、バーフバリも RRR もやっぱ濃いじゃないですか。
うん、内容。ですけどね。
すっげえ盛りだくさんじゃないですか。
はいはい。
でもやっぱりこの一つのちゃんとしたコンセプトを持った、しっかり作られた料理って感じすると思うんですよ。うん、ラージャマウリ監督の。
わ、
うんうんうん、
かりますわかります。なんか芯がありますよね、一個ね。
うん。
うん、
いや、このジャワンはね、なんかね、すごいいろんな味の濃い料理がいっぱい入ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、筋が通ってるのかもよくわかんないんですけど、とにかく、お腹いっぱいにはなるし、満足感もすごいっていう。
なあ。
上手に言えねえ。
でもなんか、ちょっとオードブル感は伝わってきた気がします。
うん。
なんていうか、ジャンルレスでこういろんなものが食べれちゃうみたいな。
そうなんですよね。で、この盛りだくさん感は、劇中歌にもちょっと現れてるかなと思ってて、
ほうほう
ほう、
この主役のやつがバイクに乗るみたいな展開の時に、うん、こうまあ、インド映画っぽく歌が流れるんですけど、まあ、キングカーンがどうたらこうたらみたいな歌が流れるんですけど、カーンっていうキャラいないんですよ。
え
出てこないんですよ。
ほう。
そもそもその主役、カーンって名前じゃなくって、それ、役者の名前やと思うんですよ、多分。
ああ。
シャーロック・カーンのことで、で、実際に、キング・オブ・ボリュットって呼ばれてるらしいんで、シャーロック・カーンって。じゃあ、キング・カーンって、役者のことやんと思って。
なんか、インド映画のその辺、結構不思議ですよね。RRR の時も思い出したけど、なんで最後のエンドロールの歌のところに監督が出てくるのとか。
うん
うんうん、
それにちょっと近いものを感じますね。
そうですね。なんか、ちょっとリアルというか、レイヤーが変わりますよね。それ言われると。
なんかこう、作品というよりも、役者を見に来てるよね、みんなっていう感じを出すっていうのは、割とエンタメの根幹にあることかなって気もするんで、
うん、
なんかその、エンタメとしての純度は高いと思うんですよね。で、とにかく敵が悪いんで、やっぱそれをぶちのめすっていうカタルシス的な意味でも、やっぱりエンタメとして強いなって感じはあるんですけど、まあ、ただまあなんか一本筋の通った話として語るには、とにかく料理の量が多すぎてっていう、はい。 感じでしたね。はい。まあ、そんな感じだったのと、あと一応ちょっとだけ触れとくと、うん、滑り込みで石岡英子店行ってきました。
おー、はいはいはい。
はい。
僕も行ってきましたよ。
はい。丸野さんも行ってるなと思ってたんですけど。
僕は滑り込みで、はい、行きました、行きました、はい。
だからもう終わっちゃってるんですよね。
終わりましたね。終わっちゃいました。
え、いかがでした？
あ、良かったっすよ、やっぱり。
うん、良かったっすよね。
うん。個人的には資生堂時代の広告の訂正指示とかがすごい熱量感じて良かったんですけど。
ああ、うん、そうですね。資生堂とか、あとパルコとかの、構成とかの視力残ってるんですよね。うん、ああいうのとか見れて。
うん。
わ、すっごい、ああいうのよく見るなっていうか、まあ、仕事上よくああいう価値の見るって、
うん。ああ、なるほど、
ね。というか、ああいう構成というかね、ああいうの見るんで、わかるなと思いながら言ってましたね。
へ
え。ね、パルコ自体の、なんか一連の広告とか、すげえなって思いましたけどね。こんなんでありなんやっていう。
うん、
途中パルコのそのテレビ CM 集みたいなの見れるんですけど、
うんうん、1
ミリもなんというかその、パルコって何みたいなのがわからない、パルコって何なのかがわかんないような CM ばっかりなんですけど、みたいな、感じなんですよね。なんかそこがまずすごいなって思って。
うん、
手を変え品を変えなんかもう、あっと驚かせてやろう、みたいな。っていうのがビンビンに感じられるみたいな。すげえなって思いましたけどね。
うん。うん、そうですね。パルコの広告関係に関しては、ビジュアルのかっこよさもあったんですけど、やっぱこう、キャッチコピーがちょっとやっぱ古いなとは思ったんですよね。
おう。
あ、まあ、
まあ。男女感とか、あるいはその、他の国の人に対する見方、やっぱ古いなとは思って、まあ、40年前のものなんでね。ま
あ
まあ、
うん。
まあ、わかりますよ、うん。なんか、その海外の人というか、異国の文化とのなんかまあ、かっこいいでしょみたいなところを、まあ、デミに出してる感じとかはまあ、わかりますけど、ね。
うん。
まあ、キャッチもまあ、古いっちゃ古いんですけど、まあ、
うん、
いや、でもなんか、あの当時の、あのふわっとしたキャッチの数々は、
うん、
素晴らしいなっていうか、
うん、
僕も真似しなきゃなってあるっていうか、こういうキャッチありにできるようなね、感じのものを書きたいなみたいな、うん、そう思いましたけどね。
やっぱまあ、その、石岡英子さんが活躍したのは60年代後半から、まあ、70年代、80年代、90年代とかけて、で、まあ、70年代、80年代ってやっぱその、結構、まあ、時代がまだ比較的シンプルな中で、それに対してカウンターをぶつけてるっていうパワーがすごい強いんですけど、やっぱその、今って多分もっと複雑というか、既存のものに対してカウンターをぶつけるっていう、その、シンプルさは多分今通用しないものだとは思うんですよね。
うん、うん、うん。
だからその、もっと、いろんなものが多様で複雑なものに対してメッセージを届けなきゃいけないっていう、表に対して裏っていうことをしたらいい時代じゃなくなってる現代ではあるとは思うんですけど、だからこそなんかその表に対する裏をぶつけるっていうそのシンプルゆえのパワーがある広告たちだったなと思って、なんかそれはそれでこう時代のエネルギーを感じたなと思いましたし、まあ石岡英子さん自身のエネルギーも感じたなと思って、いや、本当行ってよかったですね。はい。
そのね、展示会の中にその石岡英子の言葉みたいなのがいっぱいね、
うん、
あるじゃないですか。もう、どれも力強くて、うん、面白かったんですけど、
うん、
ああいうのとかも含めてなんかすごい良かったですね。
はい、うんうん。はい、もうなんか、喋っといても終わっちゃってはいるんですけど、
まあ、
良かったなっていう感じでした。良かったですね。まあ、行くって言ってましたしね、前。
うん、
あ、そうですね、
はい。はい。触れとかなあかんなと思って喋りました。はい、そんな感じですね。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。